画像で知る炉端の話ですが、現在の日本で最も重要な画像はここに貼った地球の図でしょうね。まあこれをよく理解したらですね、現在の日本人の毎日の生活の様式も変わるし、それから政策も政治も全く変わるし、それから我々の税金も100兆円は使ってるわけですけど、そのうちの30兆円がなくなりますね。それからガソリンが安くなります。この図だけでそうなんでですね、ぜひこの画像で知る炉端の話をしたいとこう思いました。これは気象庁から出てるですね、海洋における CO2 ですね、まあ温暖化ガスと言ってますが、それの吸収と放出を示した図なんですね。海にはものすごく CO2 が吸収されたり放出されたり出てきたりするんですね。でそれは温度だとか魚の量だとか海流の動きとか、そういうもので変わるんですね。それがもう見事にこの図に出ております。季節は2月ですね。ちょっと海温が低いということで、今海温が高い8月についてもお話をいたしますが、まず2月、典型的な2月からお話ししますと、普通はですね、何か普通水に溶けるっていうとですね、温度が高い方が溶けやすいように思うんですけども、ちょっとガスの場合は CO2 は気体ですからね、気体の溶解とちょっと違ってですね、温度が高い方が CO2 は溶けにくいんですね。それで、この図に分かるように、ちょうど赤道直下ですね、赤道直下の太平洋と赤道からちょっと南の大西洋ですね、ここら辺は温度が非常に高いものですから赤い色になっております。これが CO2 を少し放出してるってことですね。一番放出してるのはペルー沖ですね、エルニーニョなんかが起こるペルー沖ですね、まあ、ここはやや海温が高いので放出すると、まあ、大西洋の方はとかインド洋もですね、南の方は少し赤いんですけど、まあ、ちょっと赤さはものすごく少ないので、まあ、放出は少し少ないっていうことになりますね。それから青いのはですね、まあ一番目指すのは日本の東の太平洋ですね。これはもう真っ青じゃないですか。ちょっと日本列島がすごく見にくいので、日本列島の地図のところに斜めの赤い線を引いておきましたが、まあ、ここが2月という、のが書いてある少し右側に赤い斜めの線を引っ張ってきましたけど、それは私が引っ張ったんですが、それ日本列島が見えますね。ちょっと日本列島が見にくいのでその赤い線を引っ張りましたが、その東の太平洋の海はですね、真っ青っていうことはどんどん CO2 を吸収するっていうことなんですよね。で、まあこのぐらいの緯度のところがちょうど吸収しやすいので、アメリカの西海岸の東海岸の大西洋側ですね、ニューヨークの少し南フィラデルフィアあたりの東の大西洋もある程度吸収しますが、色の具合と長さっていうか面積が全然違いますね。それから南半球ではニュージーランドあたりですね、チリとかアルゼンチン、ニュージーランドっていうところがだいたい緯度で40度、南緯40度ぐらいですね。そこのところに少し薄い二酸化炭素 CO2 の吸収ベルトがありますが、これもかなり薄いということと、人間があまり住んでないのでもともと CO2 なんかあんまり出さない地域ですね。これを見ると一目瞭然、日本は日本列島から CO2 を出してもですね、それはすぐ太平洋に吸収されるってことを示してるんですよ。よろしいでしょうか。日本人は今まで一生懸命働いて、戦争に頑張って、戦争もですね、なんか侵略戦争したっていうんじゃなくて、明治になってロシアが攻めてきて、ドイツと第一次世界大戦ではドイツと戦い、太平洋戦争でこの前の大東亜戦争で戦ったのはアメリカ、イギリス、オランダですよね。日本は本当に白人が遠くの日本に、白人の国ですね、アメリカとかドイツ、日本が戦ったアメリカ、ドイツ、イギリス、オランダなんていうのはほとんど地球の裏側ですからね。本当は日本と全然関係ないんですが、そういうとこから 攻めてきたので、もうやむを得ず戦った。310万人も死んで、もう一生懸命日本が来ましたけど、やっと日本に幸運が来ましたね。まあ日露戦争、ロシアとの戦いでも日本天佑、日本を天が味方してくれたっていう戦いがいっぱい多いんですけど、それこれ以来ですよ。日本の東が東の海が CO2 をどんどん吸収してくれる、温暖化ガスをどんどん吸収してくれる、しかも風が偏西風で西から吹いてくると。だから、もう本当にこれ偶然ですよね。日本、偶然がいくつも重なってるんです。日本の列島から出した温暖化ガスは直ちに太平洋に出て、太平洋の中でも最も CO2 をガンガン吸収する帯域に出ますから、すぐ吸収されます。偏西風はすぐにはなくなりません。なぜかって言ったら地球が自転してる、回転してますよね。自転してることによる風ですからね。これはまあ地球が回ら自転しなくなったら、もうそれこそもうもっと大きな気象変動が起こりますから、全然考える必要なくて、偏西風は常に吹いてるわけですね。それからさらにいいことはですね、CO2 温暖化ガスの分子量ってのは44なんですよ。ちょっとまあ科学的な話になるんですけど、空気はまあ酸素と窒素の混合物なんで、だいたい28から29、まあ29と思ったらいいですね。つまり、CO2 っていうのは空気のだいたい 1.5 倍ぐらい重たいんですよ。だけど気体だからですね、長い間経ってるともう全然完全に混合して混ざってしまうんですけど、短い期間ではですね、CO2 温暖化ガスは地を這うように日本列島から太平洋に行くんですよ。これも具合のいいことに、CO2 が軽ければ上にすぐ行っちゃいますからね、なかなか海水面と接しないんですけど、幸いなことに CO2 が重たいもんですから、日本列島からで東京とか名古屋とか大阪から出た CO2 はもう半日も経ったらですね、太平洋に行ってしまいます。皆さんもご存知の通り、だいたいこう大阪とか名古屋の気温、気候が雨が降ったら翌日東京降りますからね、まあ、そういう点じゃだいたい1日に400キロから500キロ移動しますから、偏西風で。ということはどういうことかっていうと、1日で400キロと言いますとね、まあ、日本列島はそんなに広くな、狭いので、狭くて広長いのでですね、日本列島のどこで出してもだいたい翌日は太平洋上に出ちゃうんですね。それで太平洋の波にさら触れてどんどんどんどん溶けていくわけです。まあ、雨でも一発降ればですね、もう完全に溶けてしまいますね。そしてこの太平洋の日本の横が CO2 がすごく少ないのは2つ理由があるんですね。1つは比較的海水温が低いということですね。比較的海水温が低いんで、海水温だけじゃありませんよ。海水温が低いんだったらもっと日本の北の方に放出帯があったりしますからね、いろんな要因が重なるんですけども、海水温が低いということと、もう一つは魚がものすごくそこで住んでるってことですね。魚の肉っていうのは 何でできてるかって、温暖化ガスでできるんですね。まあ、すぐにはできません。温暖化ガスを植物性プランクトンが食べて、植物性プランクトンを動物性プランクトンが食べて、動物性プランクトンを小魚が食べて、それでタイとかヒラメとかサンマとかアジとかいうのが食べる、マグロとか食べるってことですね。だけども結果的にはとにかく日本が CO2 を出せば、 CO2 のすごく少ない太平洋上で吸収されて、それで植物プランクトンができて魚が取れるわけです。ですからすごいですよね。日本人は CO2 を、温暖化ガス、石油、石炭、天然ガスをいくら炊いて CO2 を出したらどういうことになるかというと、魚が取れるってことですよ。もう素晴らしいですよね。偏西風が住んでて吹いてて重たいですからね。だから日本人、化石燃料って貴重なんですよ。今石油、石炭、天然ガスは悪者になってますけど、それでもですね、地球上が全部原子力とか太陽光でできるわけじゃないんですよ。やっぱり石油、石炭、天然ガスが主力な日本の人間の活動源なんですよ。それを使って地球が温暖化しないのは日本人だけなんですよ。いや、神様がちゃんと努力してくれた民族に、くれたって、プレゼントをくれたってことですね。これを政治家は知ってるのか知ってないのか、 自民党とか小池都知事とか知ってるのかと。とにかく日本人を苦しめようとしてんじゃないですかね。例えばヨーロッパなんかは、偏西風が吹いてますからね、東側にやっぱり行くんですけど、東側にはヨーロッパの東側には広大なユーラシア大陸、ロシア、ユーラシア大陸広がってるので全然吸収されないで、そのうち全部混ざっちゃうから、ヨーロッパで出すと全然地球温暖化になっちゃうんですよ。それからアメリカでもですね、まあ大西洋は大して吸収しないし、アメリカは国土が広くて、非常に気象条件も一様じゃないので、なかなかちょっとしか吸収しませんね。それから言ったら日本素晴らしいじゃないですか。なんでこれを使わないで、国民の税金30兆円も使ってるんですか。温暖化 SDGs とか言ってやってるんですかね。やっぱり日本人は日本人を豊かで楽にしてほしいですよ。これが一番今重要なやつだと私は思います。